入眠夜話。私たちは体調が悪くなったらお医者さんにかかります。軽い風邪症状や花粉症、最近どうも食欲がない、腰が首が痛い、あるいは指にイボができた、そんなちょっとした症状でも午前中だけお休みを取って、あるいは仕事中にちょっと抜け出してお医者さんに行って見てもらうことがあるでしょう。しかしこれは世界的に見ればとても恵まれた環境であることをあなたはご存知でしょうか。というわけで、今宵の夜話は、世界の受診事情。現代の日本では、諸外国や過去の日本と比べて、誰もが比較的少ない負担で医療につながることができます。いわゆる軽い風邪程度なら、かかりつけのお医者さんでお薬を処方してもらっても、その場での支払いはせいぜい1000円から2000円程度でしょう。その場合、実際の医療費は6000円ぐらいかかっていますが、公的な健康保険によって自己負担額が2割や3割に抑えられていますから、言い方が適切かどうかはともかく、現代日本の私たちは気軽にお医者さんにかかることができます。そしておおよそ現代医学で最適と考えられる処置を受けることができるのです。一方、どこかで耳にしたことがあるかとは思いますが、海外ではなかなかそうはいきません。2000年には WHO 世界保健機関から総合点で世界1位に認定された日本の保険制度のような国民皆保険、つまり国民すべてがほぼ条件なく少ない負担で医療を受けられる国は、日本の制度を参考にしたとされる韓国や台湾などごく一部の国を除けば非常に限られていると言えます。まずアメリカです。アメリカには世界中から優秀な研究者が集まっていて、間違いなく世界最先端の医療技術を持った国ですが、しかしその恩恵に誰もが欲することができるわけではありません。アメリカでは公的医療制度でカバーされているのは高齢者と低所得者のみで、それ以外の人々は基本的に何らかの方法で民間の保険会社と契約する必要があります。一番一般的なのが、会社が用意してくれている医療保険に加入することです。民間の医療保険料はかなり高額ですが、医療保険を用意してくれている会社に就職すれば、その半分を会社が負担してくれるので、アメリカではこのパターンが一般的だといいます。ただし、 小さな企業ではそんな保険が用意されていないこともざらにあるようで、その場合は自分で直接保険会社と契約しなければなりません。その場合、日本の自動車保険をイメージすると分かりやすいかもしれませんが、さまざまな保険会社の中からさまざまな条件と保険料とを天秤にかけ、プランを選んで契約することになります。一番安いプランの保険の例では、日本円で月に6万円ほどの保険料を支払う必要があります。しかも、この安い契約では、医療費が60万円に達するまでは保険が使えません。つまり、大きな医療費がかかった時だけ保険金が支払われるという契約ですから、毎月6万円払っていても、日常のちょっとした医療の費用は基本的に全額負担ということになります。さらに、こういった安い、日本人の感覚では安いとはとても思えませんが、こういった定額の保険料契約では、保険会社指定の限られたクリニックや、いわゆるかかりつけ医の診療しかカバーされないといった多くの制約もあります。また、アメリカの医療費は原則市場原理に任されています。つまり医療はおおよそビジネスで、値段が決まっていません。日本のように保険治療なら全国どこでも基本的に同じ金額ということはなく、地域差があり、特に都市部はかなり高額です。これは医学部の学費が高いことも要因の一つとされていて、アメリカの大学に通い医師になろうとすると、ざっくり日本の大学の倍かかると言われています。経済的に恵まれた学生を除いて、多くの医学生はこの学費をローンで賄いますから、つまり多額の借金を返さなければならないのです。ですから、例えば救急車を呼ぶと、日本では無料ですが、ニューヨークでは救急救命士付きで15万円ほどかかります。また入院すると、一泊あたり40万円。虫歯一本治すだけでも13万円かかります。ハワイで盲腸の手術をして2日入院しただけで300万円なんて例もありますし。ですから、いつでもどこでも気軽に受診するというわけにはとてもいきません。オバマケアと呼ばれたオバマ元大統領の政策により、アメリカでも一応医療保険への加入は義務とはされましたが、罰則が廃止されたため、未加入の人々も多いといいます。そのため、アメリカ人の自己破産の原因ナンバーワンは、高額な医療費によるものなのだそうです。そんな環境ですから、例えばがんにかかっても、会社を辞めて治療に専念することは難しいと言います。なぜなら、退職してしまえば、家族を含めて会社の保険が使えなくなるからです。そうなれば、莫大な医療費を全額自己負担しなければならなくなります。 ですからアメリカでは何千万円もかかる医療費をポンと出せる人以外は、体の不調を抱えたまま何とか仕事を続けるしかないというのが現状だと言えるでしょう。つまりまさにアメリカでは保険は命綱とも言えるもので、先ほどの例のように普段の受診では何の恩恵もない保険に毎月6万円支払ってでもそれを維持しなければ、何かあった時あっけなく破産してしまうのです。時折日本人が SNS で、毎月給料から健康保険料が天引きされてるけど、普段歯医者さんぐらいしか行かないし、これじゃ全然元が取れない、なんて投稿をしているのを目にしますが、これをアメリカ人が見たら真顔になってしまうかもしれません。さて、そんなわけでアメリカは日本人からするとかなり過酷な環境といえますが、ではヨーロッパはどうでしょうか。ヨーロッパの主要な国々には公的な医療保険制度があり、負担額も日本のように抑えられていますが、しかし日本のように恵まれているとは言い難いようです。例えばイギリスは、例外はあるとはいえ、医療費は基本的に税金で賄われるため無料です。これだけ聞くと羨ましいのですが、しかし自由にお医者さんにかかれるわけではありません。緊急時を除き、まずは最初に総合診療医と呼ばれる、その患者の状態を判断する専門のかかりつけ医の診察を受ける必要があります。この総合診療医が必要だと判断して、初めて専門医療につながることができるのですが、そもそもこの最初の段階の総合診療医の人数が少なく、予約がなかなか取れないのだといいます。予約連絡から診療まで、数週間から1ヶ月ぐらい待たされるのは当たり前、といった状態のようです。ドイツにも公的な医療保険があり、基本的にすべての国民が保険に加入していますが、イギリスと同じように、最初の窓口となるかかりつけ医の予約や、さらにその先の大きな病院の予約に数週間単位の時間がかかるといいます。そうなるとその間は、自身が何か大きな病気にかかっているのではないか、といった不安を抱えながら日々を過ごすことになりますから、メンタルヘルス的にはなかなか厳しいと言えるでしょう。なおドイツでは一方、経済的に恵まれている1割ほどの人々は、公的保険ではなく民間の保険に加入していて、こちらは保険料が高額ですが、予約もすぐに取れ、高度な医療にスムーズにアクセスできます。これは医師に支払われる報酬が、私的保険診療の方が公的保険診療よりもかなりいいというのがその理由です。つまり、お医者さんがより儲かるというわけです。ですからドイツではクリニックに予約の電話をかけると、最初にどちらの保険を使うか聞かれ、おおよそ私的保険だと伝えると優先的に予約が取られ、公的保険だと伝えると後ろに回されるということになります。 この状況にドイツ政府は法律で、医師は公的保険の患者を決まった時間以上診療しなければならない、と決めるなどしていますが、医師会などの反対でなかなかうまくはいっていないようです。高福祉で知られる北欧スウェーデンでは、医療はほぼ税金で賄われていますが、その分医療は必要な人にのみ提供されるべきものであるという意識が強く、やはり日本のように気軽に受診することはできません。受診事情はイギリスやドイツとほぼ同じで、まずかかりつけ医に予約の電話を入れ、症状の聞き取りが行われ、例えば風邪気味だの、耳鳴りがするだのといった軽い症状は、しばらく自宅で様子を見るようにと門前払いされてしまいます。もし診療が必要だと判断されても、かかりつけ医の予約は大抵数週間から1ヶ月ほど先まで埋まっています。そしてようやくの診療の結果、高度医療が必要だとして大きな病院への紹介状を書いてもらえても、その予約もさらに数週間先でなければ取れません。患者はやはりその間不安な日々を送ることになってしまうでしょう。アジアに目を向けても、中国では医師にランクが設けられていて、それによって診療費が違う。つまり優秀だとされる医師の診療ほど高額の費用が必要だったり、農村部の国民が加入している保険では都市部の高度医療にアクセスするのが難しかったりと、言ってしまえば医療、つまり命も金次第といったところがあるようです。さて、ざっくりと海外の医療環境についてお話ししてまいりましたが、いかがだったでしょうか。ここまで長々とお話ししてきたように、日本人以外の世界の多くの人々にとっては今でも、医師の診察を受けるという行為は、日本人のそれよりも特別な行為だと言えます。ほとんどの世界の人々は、ちょっと風邪をひいたかなという程度であれば、お医者にかかることは少なく、大抵はドラッグストアで市販薬を買って自分で対処してしまいます。それもあってか、市販薬の値段は比較的日本よりも安い国が多いようです。これは一概にいいとは言い切れませんが、日本では薬もお医者さんで処方してもらった方が保険が効いて安いですから、そういった事情も関係するのでしょう。というわけで、一つ前の夜話のような、卵酒や蜂蜜大根といった民間療法が入り込む余地は現代の日本では非常に少ないと言えますし、反対に海外ではまだまだそういった自分で何とかするための知恵が現役で活用されているわけです。世界的に見ると、日本の医療制度が基本的にはいつでもどのクリニックでも自由に選んで受診できるフリーアクセスが可能であることや、公的な医療保険で誰でも3割程度の支払いで済むこと、さらに3割負担でも月の医療費が一定額を超えると それ以上は保険で賄われる、高額療養費制度など、いかに私たちにとって都合の良いものか、お分かりいただけたかと思います。それによる過剰医療や財政的な負担は大きな問題となっていますから、この制度が大きく見て理想的であるかどうかは議論のあるところですが、少なくとも日本に住む日本人であれば、ちょっとした風邪症状でも翌日には医師の診療を受け、専門的なアドバイスとともに適切な薬を処方してもらうことができます。不治の病と呼ばれるような病に侵されたとき、例えばアメリカであれば、経済的な面から家族の今後や自身の年齢と残された寿命のことなど様々に考え、治療を断念することもあるかもしれません。時折、アメリカでは多くの人々がこの方法でがん治療に取り組んでいるなどと主張して、標準治療ではなく効果のはっきりしない民間療法を進める言説を見かけますが、ここまで夜話を聞いてきた方ならお分かりのように、そのアメリカの人々は要はそうするしかないからそうしているのです。つまり私たちが受けている標準的な医療は、海外の人々が望んでも受けることのかなわないかもしれないような非常に高度な医療であると、そう捉えるべきものなのでしょう。さて、いかがだったでしょうか。私たち日本人が世界と比較してこれほど恵まれた医療環境にあることは意外に知られていません。一方で、先ほども少し触れましたが、この制度を維持し続けるための負担は、少子高齢化の進む現在、これから年を追うごとに大きく、特に現役世代にのしかかってくるでしょう。だからといって、もちろんお金のために命を諦めるようなことはしたくはありません。では、どうすればいいのか。少なくとも、そんな問いと意識を持った上で、私たちは日々の生活を送り、日々の健康維持に努め、必要な時にだけ必要な医療にアクセスすることを心がけたいものですね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。